こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ユミコアで10歳ボディを手に入れるわ。姿勢改善トレーナーのユミコが体重の増減だけでは解決しにくい体型の崩れを、骨格関節の動き、インナーマッスルという観点から捉え直すボディメイク実用書である。中心となるユミコアボディメソッドは、ほぐし、ストレッチ、呼吸、体幹トレーニングを組み合わせ、硬く動きにくくなった部位を整えた上で体を使い直す方法として紹介される。本書は体の歪みを確認するセルフチェックから始め、胸椎、肩甲骨などに着目したエクササイズ、猫背などの悩みに対応する追加メニュー、さらに日常生活で維持する工夫へと進む構成である。単に細くなることではなく、姿勢と筋肉の働きを整えることでくびれ、バスト、ヒップを含む全身の見え方を改善するという目的が明確である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、体重より骨格の位置と姿勢に注目するボディメイク、本書の基礎となる考え方は、見た目の体型を体重や体脂肪率だけで判断せず、骨格の位置、関節の可動性、姿勢の癖まで含めて見ることである。出版社の紹介では、体をほぐして骨を本来の位置に戻すことがメリハリのあるボディラインにつながると説明されている。これは同じ体重でも、胸郭が丸まり肩が前へ入る、骨盤周りが安定しないといった姿勢では、上半身や腹部、トゥンブの輪郭が異なって見えうるという実用的な視点である。本書はまず体の歪みをセルフチェックし、自分の状態を把握する段階を置く。したがって、読者に一律の運動量や減量目標を課すよりも、どこが動きにくいか、どの姿勢が定着しているかを確認してから取り組む設計になっている。10歳は医学的な若返りを保証する表現ではなく、姿勢やラインの見え方を整えることによる若々しい印象を目標にした署名として理解するのが適切である。次に、ほぐしからトレーニングへ進む4段階のユミコアメソッド。ユミコアメソッドの特徴は、筋力トレーニングだけを先行させず、ほぐし、ストレッチ、呼吸、体幹トレーニングを連続した手順として扱う点にある。著者はピラティス、体幹トレーニング、整体を学んだ経験を背景に、この組み合わせを独自メソッドとして提示している。硬さや緊張が強い部位が残ったまま運動すると、目的とする筋肉を使いにくく、従来の代償動作を繰り返す可能性がある。そのため、本書ではまずほぐしで動きの準備をし、ストレッチで可動域に働きかけ、呼吸を通じて体幹を意識し、トレーニングで姿勢を支える力を養うという流れが重視される。紹介情報には道具を用いる方法やペットボトルローラーの作り方も含まれる。特別な大型器具を前提にせず、圧をかける補助具を活用できるようにした点は、自宅で再現しやすくする工夫である。ただし、痛みやしびれ、既往症がある場合は、自己判断で強くほぐしたり可動域を広げたりせず、医療専門職に相談する必要がある。さらに、胸椎と肩甲骨を整え、上半身の見え方を変える実践設計。本書のエクササイズは、全身を漠然と鍛えるのではなく、胸椎や肩甲骨といった上半身の姿勢と輪郭に関わる部位を具体的に扱う。例えば胸椎については、しなやかに動くことが上半身のスタイルアップの鍵として位置づけられ、胸椎伸展ストレッチやブックオープンが紹介される。肩甲骨についても、脇下をほぐす動きとトレーニングを組み合わせ、肩周りの位置やバストの見え方に働きかける構成である。この部位別の設計には、長時間の座位やスマートフォン操作などで前側に偏りやすい生活習慣を運動の入り口として具体化する利点がある。読者はお腹足といった外見上の悩みだけでなく、それを支える胸郭や肩甲体の動きに注意を向けられる。本書が掲げる1日10分という目安も、長時間の1回的な運動より部位を絞って継続する実践を促すためのものといえる。一方で、短時間での変化には個人差があり、姿勢の改善を急が、正しいフォームと無理のない頻度を優先することが重要である。そして、猫背など4台の体型悩みに追加エクササイズを重ねる基本のメリハリボディエクササイズに加え、本書は見た目がもっと変わるためのプラスエクササイズを設け、体型の4大悩みに対応する構成をとる。目次情報からは、猫背が個別テーマとして扱われることが確認できる。ここで重要なのは、猫背を単純に胸を張る意識の不足として片付けず、胸椎、肩甲骨、呼吸、体幹の働きと関連づけて考える点である。姿勢の問題は、特定の部位だけを強く鍛えるより、動きにくい場所を整え、支える場所を使えるようにする方が実践の筋道を立てやすい。本書の追加メニューは、基本メニューで全身の土台を作り、その上で読者固有の悩みに焦点を当てる役割を持つ。これにより、最初から多数の種目をこなす負担を避けつつ、必要に応じて内容を増やせる。ただし、外見は似て見える猫背や腰回りの悩みでも、原因が同じとは限らない。 痛みを伴う場合や運動で症状が増す場合は、美容目的の継続よりも原因の確認を優先すべきである。最後に、運動時間外の立ち方、座り方まで含めて習慣化を考える本書の最終部は、エクササイズを1回行うことよりも弓コアをしていない時間の過ごし方が重要だという観点を示す。これは姿勢や体の使い方が日常動作の積み重ねで形作られるためである。短時間の運動で胸郭や肩甲骨、体幹への意識を得ても、座る、立つ、歩くといった動作で以前と同じ負担のかけ方に戻れば変化を定着させにくい。本書は日常動作にも目を向けることで、特別な運動を生活から切り離さず、体への使い方を学び直す実用書としての範囲を広げている。1日10分という提案も、忙しい読者にとっては完璧な長時間メニューより始めやすい。ただし、習慣化は毎日必ず同じ量を行うことだけを意味しない。セルフチェックで状態を観察し、無理のない範囲で基本運動と追加運動を選び、フォームが崩れるほど行わないことが継続には有効である。体重の急激な変化を唯一の指標にせず、姿勢、動かしやすさ、日常での感覚も確認材料にするという姿勢が本書の方法論と整合する。結論として、本書は加齢、出産、デスクワーク、運動不足などをきっかけに、以前と同じ体重でも体型や姿勢の印象が変わったと感じる人に向く。とりわけ、過度な食事制限や高負荷運動を中心に据えるのではなく、まず自分の姿勢や動きの癖を観察し、自宅で段階的に形を整えたい読者に実用的である。ほぐしストレッチ呼吸、体幹トレーニングを分けずに扱い、胸椎、肩甲骨など具体的な部位へ落とし込むため、何を意識して運動すれば良いかが見えやすい。また基本メニュー、悩み別の追加メニュー、生活習慣という順序があるため、情報量の多いボディメイク本に圧倒されがちな人にも取り組み方を組み立てやすい。類書との際は、減量の数値や筋肉量の増加だけを前面に出すのでなく、骨格の位置、関節の動き、日常姿勢を通じて女性らしいボディラインの見え方を考える点にある。ただし効果には個人差があり、痛みや疾患への治療法ではない。美容と健康の両面から無理のないセルフケア習慣を作るための入門書として読むのが良い。ご支援いただける場合は、ゆみこポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。